私たちがキリストの花嫁となるためには洗礼を受けなければいけません。今日の説教で言いたいことはほぼこの一文で終わっているので、ここでお祈りしてもいいんですけれども、なかなかそうもいかないと思うので、もう少し説教いたしますね。今日の説教題ですけれども、キリストがあなたを照り輝かせます。多分私たちが手にしている聖書そのものの文言ではないということに気づかれる方がいるかもしれません。カトリックが独自に翻訳したフランシスコ解訳という聖書があるんですけれども、その14節そこからの引用といたしました。他の日本語の翻訳ですと、私たちが今使っている新共同訳などもそうなんですが、キリストがあなたを照らすということを14節で語っています。それはもちろん真実なんですけれども、イエス様がキリストがそのように働いてくださる、そのことだけを述べているかのように思うんですね。ただこの14節の開業がなされている部分、つまり詩の文体で書かれている部分は、最近の研究ですと洗礼の時、古代の教会で洗礼が行われた時に歌われていた賛美歌であると考えられております。そしてフランシスコ解訳の翻訳ですと、その洗礼の時の輝き、それが受洗者の身にも残るかのように読めるかと思うんですね。イエス様があなたを輝かせる、あなたを照らすというだけでなくって、その輝きが洗礼を受けた者に宿り続ける、そんなニュアンスが感じられて、普段、てか私たちが使っている聖書ではないですけれども、その翻訳を説教題にした次第であります。今日のエフェソの信徒への手紙の聖書箇所において、私たちが読み間違えてはいけないところがあります。13節に光となると言われています。また今日の聖書箇所に先立つ8節におきましても、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっているというふうに言われています。私たちが暗闇の中にいたけれども今は光の中にいるとかでなくて、いや、あなたは暗闇であった、しかし今は主とイエス様と結ばれて光となった。ある意味大胆にそのように私たちの変化を語っている、それが洗礼と結びついて受け止められるということであります。普通洗礼というとイエス様のことを私たちが信じられた、その信じた印として受けると受け止めているかもしれません。しかし私たち、少なくとも教会がイエス様のことを信じるというのは、何かその対象となるものをきちんと理解して正しい答えが言い表せる、そのようにして信じるというのではないのです。聖書の言葉を借りて端的に言うのであれば、私たちがイエス様を信じる、キリストを信じるというのは、そのお方を着ることであります。イエス・キリストを着る、それが私たちがイエス様を信じるということです。たとえ私たちが本当に暗闇であったとしても、罪と死の力に負けてしまう弱い存在であったとしても、 その上にキリストをまとうことができる。あたかもイエス様と同じように私たちはなれ。その結びつきを生み出すものが信じるということ、信仰であります。今日の聖書箇所とエフェソの信徒への手紙と非常に似たことがローマの信徒への手紙の13章11節から14節にも書かれています。キリストを着て光となる。特にそのローマの信徒への手紙の方の言葉を借りるのであれば、光の武具を身につけることは眠りから覚めることであると。また酒宴と酩酊、酒に酔うということですね。それを避けるためにはキリストを身につけるのだとローマの信徒への手紙は語っております。今日のエフェソの信徒への手紙もほぼ同じことが歌われています。酒に酔ってはならない。もちろんその文字通りの言葉を私たちは受け止めることができますけど、このエフェソ書にしてもローマ書にしても、その酒に酔うことと光を身につける、私たちが光となるということが対比されて語られているんですね。ですからもちろんこう酒に酔ってはならない、普通の注意として受け止めるというよりも信仰的にこの言葉を受け止める必要があるかと思うのです。今日のエフェソの信徒への手紙の後半には信仰生活のことが書かれていました。酒に酔うというよりも、あなたたちが霊に満たされて、言葉を変えれば霊に酔って、詩編や賛歌や霊的な歌を語り合い、主を褒めたたえるのだと、そして何事についても感謝をするのだと、そのような信仰生活が進められているのですね。酒を飲めば酔うというのはある意味常識であります。しかし私たちがなすべきことは、単に酒を断つ、単に酒に酔わないということではなくて、霊を受け、それに酔うこと、霊の働きかけに素直に応じること、そのようなことが私たちが暗闇から光になるということ、本当にイエス様を信じるということにつながるのです。暗闇の中にいて酒を飲めば酔う、そのようなこの世の断りというものがあります。しかしそうした世界から私たちは目覚め、新しい世界に生きるのであります。それがいわば眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされるという言葉で進められているのです。こうした聖書の言葉を解き明かすのに、映画マトリックスを引き合いに出す牧師が割とよく言います、調べてみたら1999年の作品ですから、それなりに昔の映画にもうなっていますけれども、まあ私の世代などであると、何て言いましょうね、主人公がのけぞる姿、これが通じるんですかね、何か弾丸などが飛んできた時に思いっきりのけぞってこうそれを避ける、その時の映像表現がものすごくこう印象的だった、SF の映画マトリックスですね。ただあの映画全体の筋としては、普通の生活をしていると思っていた、その生活は実は眠りの中での夢であった、 そこから目覚めて本当の世界に生きる、そのような筋書きがあるんですね。ですが、マトリックスの映画実際見たとしても、その SF 的な表現ですか、そちらの方に気を取られて、背後になるこうしたキリスト教的な思想がバックにあるということはなかなか見出しにくいかとも思うのですね。関心のある方は、その眠りから覚めるという観点でマトリックスを見ると新たな発見があるかもしれません。もう少し私たちの日常的といいますか、普段から聞いている言葉を引き合いに出して語るのであれば、イエス様が語られた教えの中に、空の鳥をよく見なさいというものがあります。三条の説教の中、マタイによる福音書の6章25節から34節、そこに語られている空の鳥をよく見なさい。多分、もうこれだけでそのイエス様の教えを思い起こせる方が大勢いるかと思います。そうでない方は家に帰ってまた聖書を開いていただければと思います。しかし、この空の鳥をよく見なさいという教えでイエス様がなさっている一つのことは、資本主義の否定であります。お分かりいただけるでしょうかね。空の鳥をよく見なさい。小さなスズメが自由に空を羽ばたいている。彼らは決して労働をすることがないとしても、神様は彼らに餌を与え、住むべき場所を与え、生きることを支えている。ましてや小さなスズメよりも優れたものであるあなたたち人間に、天の神様が良くしてくださらないはずがあろうかと。そしてまた野の花、その着飾り方を同じように解き明かしていくわけであります。私たちはこの世の常識であれば、働かなければいけない、で、働いて何かを生み出すからこそ価値がある、そのような世界の中に生きております。で、逆にこれが本当に支配的になってしまったとき、生産性のないものは生きる価値がない。そのように歪んだ考えを生み出してしまうことがあるし、まさにその考えに基づいて悲劇が引き起こされるというのも、私たち人間の世界にはあるということです。空の鳥をよく見なさい。この教え自体は私たち一人一人も耳に馴染み、そらんじて語ることができる方も信仰者の中には大勢いるかと思います。しかし、それが単に私たちにとって好ましいと受け止めるだけでなく、頭でそのように理解するだけでなく、イエス様がここで語られている世界、本当に私たちはそうした世界の中に入っていけるのか、そうしたイエス様の世界に私たちは生きることができるのか、そうしたことまで問うていかなければ、私たちもまた眠りについたままの状態になるでしょう。単に生産性があるかどうかということだけではない。お金の力をはじめとして、その他、私たちはこの世の効率的な生き方に非常に馴染み親しんでいます。人並みに、世間並みに何かができないと私たちは劣等感を抱くことも多くあります。しかし、そのような価値判断を下されるところで、その影の部分で苦しみ、打ち切られてしまい、叫び声も開けられないような人々が大勢おります。イエス様の時代におきましては、まさに病人や徴税人、 ユダヤの社会の中で罪人と考えられている人々がそのような状態でありました。イエス様はそうした人々に近づき、神の国を、イエス様が本来生きる世界を伝えて行かれたのです。そしてイエス様の教えを聞き、そのイエス様と一緒に進みゆく世界には、イエス様と結ばれて私たちは光となることができるのです。これを私たちは自分が聞いて理解して把握してその世界に進みゆくというのではない。イエス様がただ私たちを守り導いてそのところへと連れて行ってくださる。そのことを受け止めねばなりません。旧約の時代、今日の出エジプト記の聖書箇所にありましたが、砂漠をイスラエルが旅するとき、どちらに進んだらいいかわからないような迷って当然のところにいるとき、神様は雲の柱と火の柱をイスラエルの人々に先んじて進ませ、神を信じる者たちがどちらに行けばいいのか、絶えずそのことを示し、それに従いイスラエルの人々は歩み通すことができました。そして神様の約束の地へとたどり着いていくのです。イエス様を信じる私たちも同じように、イエス様と確かに結びつき、イエス様に従っていくとき、すべての人が安心できる世界へと入っていくことができるのです。そのイエス様との結びつき、私たち一人一人との結びつきは、人間の側から何かを確かなものとして主張することはできません。ただ、本当にイエス様がこんな私をも救ってくださる、聖書の福音を通してそれを受け止めたとき、教会はその人に、信じた印を与えることができます。水を受け、その水があなたにかけられた、その背後に神様ご自身が聖霊を持ってあなたとつながっていてくださる、その保証を与えるのです。エフェソの信徒への手紙1章13節から14節におきましては、聖霊が見えないけれども私たちに品質保証の証印を、確かな印を与えてくださるということが語られています。洗礼を受けるということは、この世の目で見たら水がかけられる、あるいは水の中に沈むということかもしれません。しかしそこに聖霊の働きかけが確かにある。その聖霊が私たちをイエス・キリストと結びつけていてくださる、その真理を教会は受け止めているのです。現代結婚式におきまして、花嫁の衣装に合わせて花婿が添え物のように合わせた格好をするのが常識かもしれません。しかし、まあ時代錯誤かもしれませんが、本来花婿こそが結婚の主たるところであったとき、イエス様がその花婿となってくださり、私たち一人一人の信仰者や教会はそのキリストの花嫁とされる。神様が光であり、イエス・キリストも光であられる。その輝きを花婿と同じように花嫁にも与えられる。その喜ばしい状態が私たちにも与えられるのです。この世の常識とは違う、神の国の常識。この世では暗闇であるところにも光が差し込む。その喜ばしい光栄を私たちはいただくことができるのです。私たちがそのようなキリストの花嫁となる最たる印は、ただ洗礼による 神様ご自身が私たちを愛し、この世から選び分かち、ご自身のものとなさってくださったがゆえ、私たちにはその光が与えられているのです。その声を感謝して祈りを捧げましょう。恵みの御神様、聖霊天のうちにこそある神様との確かな結びつき、それを私たちもいただけることを感謝いたします。この世ではどんどん私たち闇に落ち、その中で動けなくなってしまうことが多々あります。しかし神様の世界では、どんなに小さなものも生き生きと生きることができます。その世界に私たちが進みゆくことができますように、キリストとのつながりを私たちに信仰においてお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。